サボキよ主は来たもさてらせ真理の日世の闇打ち払え光の主は来たも
Once again, a very fast month since last month.
先月からあっという間に今月になってしまいましたね。
And the year is more than halfway finished.
もう一年の半分以上過ぎたということになります。
So, we again will divide into two sessions here today.
今日も、2つのセミナーを行いたいと思うんですが、
The overall title for this part 6 is Vocational Pillars.
パート6番の総タイトルは天職の柱というタイトルです。はい、
And I hope as we study the meaning of that will become clear.
今何のことだかわからないと思うんですが、セミナーが終わる頃にはこのタイトルの意味がわかるかと思います。
Once again, I'd like to pray.
では始めます前にもう一度お祈りしたいと思います。
Lord, we have prayed, but once again, we ask that your spirit would be our teacher.
神様、もう一度あなた様が私たちの教師であることをお祈りいたします。
Without you, we can do nothing.
あなた様の力なければ何事をもすることはできません。
Thank you.
感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。
So, when the Apostle John was a young man,
さて、弟子ヨハネが若かった頃、
Jesus called him and his brother James the sons of thunder.
イエス様は彼とそして兄弟のヤコブのことを雷の子と呼びました。
We had a lot of thunder yesterday, didn't we?
昨日たくさん雷が鳴っていましたね。
And we were in Yokohama, but I heard you even had some hail over here.
私たちは横浜なんですけども、東京では雹が降ったとニュースで聞きました。
Why did he call them that?
さて、なぜイエス様は彼らのことを雷の子と呼んだんでしょうか?
Because they had energetic and explosive characters.
その理由は、彼らはとてもエネルギッシュで、そして激しい性格だったからなんですね。
And something happened in a town that wasn't nice, and they said, "Lord, should we call fire down from heaven and burn them up?"
例えば村で何かあった時には、イエス様にすぐ言ってですね、イエス様、もうお祈りして、もう天から火を降らして焼いていただきましょうかみたいなことを言っちゃうんですね。
That's the wrong spirit. That's not my spirit.
もちろんイエス様はそのようなことを咎めてですね、いやいやいや、それは私の精神ではありませんとこう教えます。
But Jesus chose them to be his disciples.
ところがそうであったとしても、イエス様はこの二人を彼のイエス様の弟子としてお選びになりました。
That gives me hope.
もうそのことはですね、私自身にとても希望を与えることなんです。
And it should give all of us hope.
そして私たちみんなにとっての希望とある希望であると思います。
No matter what the weakness of character is that we have.
私たちが持っているどんなこの性格上の欠陥があったとしても、
Like James and John.
ヨハネとこのヤコブのように、
Jesus sees us as we will be when surrendered to Him.
もうイエス様は私たちをありのままの姿を見てですね、私たちがイエス様にこのすべてをお捧げした姿として見てくださるんです。
As the years passed, because of his relationship with Christ, John's character was changed.
そしてこのヨハネはイエス様と時を共に過ごすにつれて、彼のこの激しい性格が変えられていきました。
He became an ambassador of love.
そして愛の大使となっていったんです。
The whole gospel of John is filled with, it's saturated with the love of Christ.
ヨハネの福音書全体がもう愛で満ち溢れていますね。
And that gospel, in that gospel, the apostle John humbly refers to himself as the disciple whom Jesus loved.
そしてその福音書の中にこの使徒ヨハネは自分のことをこう謙虚にですねこう言っているんですね。
He doesn't say, and I this and I that. He says, and the disciple whom Jesus loved.
私がこうのこうの、私がこうしたああしたではなくて、イエス様が、イエス様に愛される私ヨハネがというふうに謙虚に語っているんです。
And then only at the end ofThat gospel, he says, I'm that disciple.
そしてこの福音書の最後の方でやっとですね、いや私はその使徒ヨハネなんであるというふうに語るんですね。
Now when John was an old man,
ヨハネが年をいきましたら、
he was imprisoned on the island of Patmos.
パトモス島に、捕虜として、
simply because he hadSpread the message of Jesus' love.
パトモス島にこの犯罪者としてつながれたんですが、それはなぜかというと、ただ単にこの福音を述べたからでした。
But something good came out of his imprisonment.
ところがこの刑務所にいる間にまた素晴らしいことが起こるわけです。
One Sabbath day, as he was worshiping alone.
ある安息日にたった一人で神様をお礼拝しているときに、
He was taken into vision.
幻の中に連れて行かれ、
And the result was the book of Revelation.
その幻の結果、ヨハネの黙示録が生まれたわけです。
And Revelation is a revelation of Jesus Christ.
黙示録というのはイエス・キリストの啓示の本です。
That's what he was shown.All the way through.
ヨハネはイエス様を皆さんにこの示すために書いたわけです。
And in that vision is revealed God's remnant church.
そしてその幻の中に、そのメッセージの中に残りの民というこのメッセージを織り込みました。
And there, the mission of the remnant.
そして残りの民の使命も書いています。
And the three angels' messages.Which are our purpose for existing.
そしてセブンスデーアドベンチストが存在している目的、理由である三天使の使命もその中に込められました。
Even though sometimes Revelation can be confusing.
黙示録といえばところどころ分かりにくいと思われるところがあるかもしれませんが、
As you study, just keep looking and remembering. Jesus is revealed here.
この黙示録を学ぶときに、この黙示録の中にイエス・キリストが啓示されているということを心の中に覚えて学ぶときに、
Don't get stuck on the beasts and 666 and all those things. Keep going forward. Jesus is there.
いろいろなこの奇妙な獣も出てきますし、また666といったこの数字も出てくるんですが、イエス様が啓示されているということを中心に学んでいきますと、その中からイエス様が光出てくるんです。
And Revelation is almost like pulling back the curtain of time and eternity for a glimpse of Jesus.
黙示録はまるでこの時間とそして永遠というこのカーテンを、幕をこう開いてですね、そしてその向こうにあるイエス様をこう垣間見るというそのようなものなんです。
And the end of the story is found there.
そしてこのお話の最後が、結末がそこに書いてあります。
Jesus Christ gains the ultimate victory.
イエス・キリストが最終的な勝利を勝ち取るということです。
Sometimes it doesn't look like it in this world, but it's not finished yet.
このように言いますと、なんかイエス様が勝利を得るような感じに見えないこともありますが、でも実際にイエス様は勝利なさる方なんです。
And finally, sin and Satan will be wiped from existence.
そして最終的には罪とサタンがこの世から完全に滅ぼされるわけです。
Forever.
永遠にです。
In his epistles, his letters, John exhorts believers to follow the truth in unity.
この手紙の中に、ヨハネは 教会員が一致しようということを奨励しています。
And love for one another.
互いに愛し合いましょうと奨励しています。
Why?
なぜでしょう?
We are the body of Christ, His church.
私たちはイエス・キリストの体であって、私たちのその教会員という体だからです。
Bible says God is love.
聖書は神は愛であると書いてあります。
And where God is,The presence of love comes.
神が存在するところには愛が存在します。
And where God's love is, there is unity.
神の愛が存在するところには一致があります。
So in his first letter, John says this.
というわけで、ヨハネ第一の手紙にはこのように書かれています。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛するものは神から生まれたものであって、神を知っている。
One verse, look how many times the word love is mentioned.
たった一つの節の中に何度愛が出てきたでしょう。
And to understand this verse, we have to first understand we are loved by God. We are the beloved.
この聖句を理解するためには、私たちはまずはじめに愛されているということを理解しなくてはいけません。
はい、We are the beloved, 愛する者たちよ。That's us.
はい、私たちのことを言っているわけです。
はい、Beloved by God.
神様によって愛されているんです。
The church is the extension of God's saving work.
教会というのは神様の救いの働きの延長のようなものなんですね。
It's not a place where people come to feel good and to be entertained. No.
教会というのはこうみんなで集まってエンターテインされてこの楽しむだけの気持ちがいい気持ちになるだけのところではないんです。
Converted church members are unified in all the truth of God.
改心された教会員の間では全ての真理で一致しています。
And they are unified in the God of all truth.
また全ての真理の神様に一致しています。
It's a closed package. It's very beautiful.
これ全部セットになっているんですね。とても美しいセットです。
And that is why Satan directs his worst efforts, strongest efforts against the church.And against unity.
だからこそサタンは全ての力を使ってこの教会を崩してしまおう、人々をこの攻撃しようとするわけです。
Against unity.
そしてこの一致に対してこの攻撃を仕掛けてくるわけです。
Then he brings hatred and confusion into the church.
そしてその結果教会の中にこの混乱とそして憎しみを生まれさせるんです。
That's not God's plan.
このことは神様の計画ではありません。
Satan knows if he can do that,
サタンはよく分かっているんです。自分がこれができるのであれば、
then the mission of the church will be slowed down and even stopped.
教会の使命は遅れさせ、そして、やめさせることができるとよく分かっているんです。
And if that happens, that gives him more time to do his destructive work.
そしてそれが成功すればサタンにはもっともっとこの全てを破壊する時間が得られるということをよく分かっています。
And so it is no wonder that we see various strange doctrines and divisions coming into the church from time to time.
こういうわけで教会の中におかしな神学やおかしなこの思想が入り込んでくるわけです。
It's a fulfillment of Bible prophecy.
実はこれは聖書の予言の成就なんです。
However, by God's grace,
しかし神様の恵みによって
Ephesians 4:14
エペソ 4-14 はこのように語っています。こうして私たちはもはや子供ではないので騙し惑わす策略により人々の悪巧みによって起こるさまざまな教えの風に吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく。
That says a lot.
この中にたくさんのことが書かれていました。
Look at how Satan uses some people to bring confusion into the church.
サタンは教会の中に混乱を招くために何を持ち込むって書いてあったでしょう。
Every wind of doctrine.
さまざまな教えの風、
trickery of men、
そして、吹き回されたりもてあそばれたりする、
cunning craftiness of deceitful plotting。 Ooh, very, the word ずるい comes to my mind. I don't know if that's close.
それから騙し、惑わず、策略、こういうものが入ってくると書いてありますね。
And the Satan is very, very skilled at that.
そしてサタンはこれをするのにもう本当にこれの達人なんですね。
But Jesus Christ is more skilled with the truth.
しかし神様は真理のさらに上を行くこの達人なんです。
So God has given his church some tools to protect them from these schemes.
ですので神様はこれらのこの策略を防ぐためのこの道具を私たちに与えてくださいました。
We have his word, the Bible.
私たちにはこの御言葉、聖書があります。
はい。And we have the Holy Spirit.
そして聖霊があります。
We have his holy angels.
また、聖天使がいます。
They are all on our side.
これらのものはみんな私たちの味方なんです。
We have spiritual gifts that he has given to us.
それから私たちに霊の賜物も与えてくださっています。
And among those gifts, he gave us the spirit of prophecy.
この霊の賜物の中には、予言の賜物も入っています。
Now, the verse we just read, this verse,
この聖句の中に、
lists some of the spiritual gifts that God has given to his church.
神の教会に与えた神様からいただいたこの霊の賜物がいくつか入っています。
And it tells their purpose in the ministry of the church and in the lives of every believer.
そしてその中に、教会の神の教会のこの使命と、そして私たちのこの存在する目的が書かれています。
Ephesians 4:7.
エペソへの手紙4:7。
はい。
しかし。キリストから賜る賜物の計りに従って私たち一人一人に恵みが与えられている。
Notice it says to each one of us, not just the select few.
気がつかれましたでしょうか。ここに私たち一人一人にと書いてありました。誰か特別に選ばれた人だけではないという意味です。
These spiritual gifts are given to every believer.
すべての信じる者に、恵みが与えられている、賜物が与えられていると書いてあるわけです。
And the best way to figure out what your spiritual gift is to get involved in the work of the church.
では、自分に与えられたこの霊の賜物は何であろうかと知る一番いい方法は、教会のさまざまな活動に参加する。ということなんです。
Okay, the next section is a little bit long, so I'm going to ask my wife to read it fast, so you look fast.
で、次にお読みする聖句は長いですので、早く読みますね。
Verse
11
to
16. 4-11 から16まで。長いですね。
Ephesians 4.
そして彼はある人を人とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により、人々の悪巧みによって起こるさまざまな教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。またキリストのもといとして、全身はすべての節々の助けによりしっかりと組み合わされ、結び合わされ、それぞれの部分は分に応じた働き、体を成長させ、愛のうちに育てられていくのである。
By the way, this does not list all of the spiritual gifts, only some.
この中には実は霊の賜物のすべてが書かれているわけではありません。その一部が書かれています。
We'll read another place where there has more.
もう少し書かれてあるところを読んでみます。
But notice that this verse that we read earlier is in the middle of explaining spiritual gifts.
で、この霊の賜物のことが書かれてある箇所の真ん中に今、スクリーンに出ています聖句が載っていましたね。
How can we not be deceived by these things?
ですので、これらのことでどうやって騙されてしまうんでしょう。
When the spiritual gifts are functioning in our life and in our churches.
私たちの生活の中で、また教会の中で、この霊の賜物が健全に機能しているときに、私たちはどうやってこういう策略で騙されてしまうんでしょうか。
It's a part of God's spiritual immune system.
この霊の賜物というのは、いわばこの騙されない免疫力のようなものなんですね。うん、
霊的に。
霊的な免疫力。う
ん、はい。Very important.
とても大切です。
Now some people say, well, then what is fruits of the spirit?
では、霊の実りは何でしょうか。
Fruit of the spirit is the evidence in our character that God is changing us.
霊の実りというのは、実というのは、この聖霊が働いて私たちを変えてくださっているというこの証拠のようなものなんですね。
And one of the best ways to have those fruits growing in our life is to actively use spiritual gifts.
その実をどのように成長させたらよいかといいますと、その方法は、これらの霊の賜物を使っていくことによって成長するんです。
It talks about growth. We just read that, right?
先ほど読みました。私たちをこの成長させると書いてありました。
In love.
愛のうちに育てられている。
The whole body grows together. There's unity there.
体全体が成長していく。と16章に、16節に書かれていました。
Okay. So, this doctrine number 17, spiritual gifts and ministries.
というわけで、教理の17番をお話しいたします。霊の賜物と奉仕。
Spiritual gifts are heaven's tools to give every church member what they need for bringing unity and success to the church.
霊の賜物というのは、すべての信じる者に与えられたこの教会が成長し、そして、到達するためのこの道具のようなものなんです。
Now, it's interesting. There have been some Christians who have said, well, my spiritual gift is this, or my spiritual gift is this. And then they have disunity arguing over the spiritual gifts.
で、これもですね、気をつけないと面白いことが起こるんですが、まあ、ある教会ではですね、教会員がそれぞれ、いや、自分の霊の賜物はこれだ、いや、私はこれだ、というか言ってですね、その霊の賜物を強調しすぎて一致が生まれないという、バラバラである、対抗してしまうということも起こり得るんです。
As I was growing up as a boy,
子供の頃に、
Every year at Christmas time came, right?
毎年クリスマスがやってきます。
Now, in America, it was a much bigger thing than it is here in Japan.
まあ、アメリカではクリスマスと言いますと、日本よりはもっと大きなこの祝日なんですね。
Especially for the children, as they watch the pile of presents under the tree get bigger and bigger until Christmas Day.
特に子供にとってはそうなんですが、この12月に入りますと、クリスマスの日がやってくるまで、木の下に置かれたそのプレゼントがどんどんどんどんこう増えてくるというのをこう見るのをこう1ヶ月ほど楽しみに見て、そしてクリスマスの日を迎えるわけです。
Then on Christmas Day, opening up and saying, "Whoa, what did you get?"
で、クリスマスの日が来ると、もう急いで引き破ってですね、包装紙を。そして中に何があるのかと、こう楽しみにしているわけです。
I didn't like it when people would open very carefully the tape and save it for next year and fold the paper and I hurry up!
で、その頃自分はですね、もうまあ、子供ですので、人によっては、この包装紙をですね、きれいにテープをめくって、きれいに開けて、きれいに畳んでっていうね、方いらっしゃいますけども、自分はそれがもう本当にたまらなく嫌だったんですね。
And then, you know, all the presents were opened, we knew what we had.
で、まあ、プレゼントがすべて開けられて、誰が何をもらったっていうのがこう分かります。
And everyone was happy.
で、みんなそれで幸せなんですね。
But then we would sit at the window and see all the children outside in the neighborhood with different gifts.
ところがその後こう窓際に座ってですね、近所の子供たちがもらったプレゼントをこう見ますと、
Oh, look at that guy over there. He got that toy that they advertise on TV. I didn't get that.
あの子はあのテレビであの宣伝してたあの最新のおもちゃをもらった。僕それもらわなかった。
Oh, and look at him. He got one of those really cool bicycles, and mine is rusty.
であっちの子見たら、わあ、もうピッカピカのこの自転車をもらった。僕の自転車錆だらけ。
You sit at the window and be jealous of all the other kids, and you're not using what you got.
って言ってですね、もう窓際に座って他の子がもらったプレゼントをこう恨めしそうに見てですね、自分がもらったプレゼントを一つも使わないわけです。
I'm thankful as I think back.I don't remember my parents ever giving me a stupid Christmas present.
で、私はですね、まあ子供の時、あの今でも感謝しているんですけども、うちの両親はですね、なんかこう愚かなプレゼントっていうのは、あの与えなかったんですね。
Something that's a waste of money.
例えばお金の無駄になるようなもの。
Something that would make you more self-centered and selfish.
あるいはそれがためにもっと自己中心になったりとか。
You know, all that junk outside looks pretty good, but we had a real treasure.
もう、他の人たちも素晴らしいプレゼントをもらったんですが、自分にもらったものは本当に生涯宝となるようなプレゼントを親はくれたんです。
In the church, we shouldn't sit and say, I wish I had her gift. And look at the gift she, how come I didn't get that? Use the one you have.
ですので、私たち教会員もですね、あの、座ってですね、他の教会員がいただいているこの例の賜物を恨めしがるんではなくて、それとか、なんで自分にはそれが与えられなかったんだろうかとか、こう神様に文句を言うのではなく、私たちに与えられたものを使いましょう。
And don't pretend, you know, I want this gift and he didn't give it to me, so I'm going to do that anyway. Go ahead. You're not gifted there.
もう一つ気をつけないといけないのは、あの、いや、これはもらえなかった。この例の賜物は自分には与えられてない。でもやるんだって言って自分の力でやっちゃうこと。
We have a lot of people doing that these days.
結構近年こういう人たちが増えてきているように思いますけども。
Why can't I have this gift? That person has that gift. That's the one that I want. So I'm gonna focus on use the one you have.
いやあの人が持っている例の賜物、本当は自分が欲しかったんだ。なんで自分にはもらえなかったんだ。もうもらってないけどやっちゃおうっていうのではなく、いただいたものを使えばいいわけです。
Why did they ask me to help in Sabbath school?
なんで自分は安息日学校を手伝えって言われなきゃいけないんだ。
I wanted to be a head deaconess.
いやもう、女性羊長になりたかったのに。
Why did they ask me to help with the youth? I wanted to do stewardship or whatever.
なんで青年会長に、なってくださいって言うんだろう。自分はもっと他のものがやりたかったのに。
And, the church, what happens? It slows down.
ってなりますと、教会はどうなってしまうでしょう。なかなか前に進めなくなりますね。
It's like somebody put some water in the gas tank.
もうガソリンのこのタンクの中に水を注ぐようなものです。
When the water comes through the fuel line into the engine,
水がこのエンジンの中にこう入っていきますと、
the car does the engine says, "What is this? I can't burn that."
車はそういう風になっちゃうんですね。車が何これ？こんなんじゃ走れないって車が言うわけです。
Yeah. God's the gifts God gives the church is so it can move smoothly forward in the mission.
そうではないんですね。神様の目的は、神様が私たちに霊の賜物を与えるときには、それによって、それを使うことによって、教会が前に進むことができるように与えているんですね。
Now we're going to quickly look at some another list of spiritual gifts.
それでは次に、もう一箇所、他の霊の賜物が書かれているところを見ます。
Another list.Hey, Romans 12.
ロマ書の12章です。
Verses 4 to 8.
12の4から8。なぜなら一つの体にたくさんの死体があるが、それらの死体が皆同じ働きをしてはいないように、私たちも数は多いが、キリストにあって一つの体であり、また各自は互いに死体だからである。このように私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば信仰の程度に応じて預言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、勧めをするものであれば勧め、寄付するものは惜しみなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは快く慈善をするべきである。
Did you see some other things in that list?
さあ、この中に他のリストが載っていましたね。
Maybe you never thought about it as being a spiritual gift.
これらのものも霊の賜物であると感じなかったかもしれませんが、
Teaching.
例えば教える。
Teaching what?
何を教えるんでしょう。
Well, being able to teach God's word, number one.
まずは神様の御言葉を教える。
And maybe someone has a spiritual gift of teaching, especially good with children. Use it.
そしてその教える人の中にも、特に子供を教えるのが上手な人はそれを教えればいいわけです。Mm.
And then there's another one here in verse 8. Giving.
それから8節のところに、寄付するものは惜しみなく寄付しとありました。
はい、You know, God has given some people the unique ability to generate money.
神様はある人にはこのお金の運用がとても上手な方を、選びました。
What for?
何のためでしょう。
So that they can be rich and wear all the best clothes and no. So they can support God's work.
お金持ちになって素晴らしい服を着るためでしょうか。そうではなく、神様と教会が前に進むためですね。
の働きをサポートするね。
はい。
So, and another one here, leadership.
その次に指導をするものとあります。
Not everyone is a leader.
みんながみんな指導に向いているわけではありません。
But when somebody says, I'm tired of following, I want to lead, I'm going to be a leader. God didn't give him that gift. Trouble happens.
でも、この指導するこの例の賜物のない人がですね、いやもう自分はいつもこの従って、みんなを支える役はもう飽きちゃった、指導者になるって言って勝手になっちゃうと、まあその結果はですね、問題だらけでしょう。
Another list, 1 Corinthians 12.
もう一つリストがあります。第一コリントの12章。
Reading verses 9 to 11.
9から11です。また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には預言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の異言、また他の人には異言を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。
Verse 11 does not mean the Holy Spirit is flipping a coin. さあどうしますか? That's not what it means.
この中にこの思いのままに振り分けられるとこうありましたけども、これは何もですね、思いつきのままにっていう意味ではないんですね。例えばこの人どうしようかな、コインをピンって跳ねて裏だったらこれとかって、そういうようなものではないんです。
He gives according to the need.
聖霊様はこの人々のこの必要に従って与えられるんです。
But pastor, our church has six members.
でも先生、私たちの教会には6人しか教会員がいません。
Oh, then you're not a church anymore either.
でも、厳密に言うと6人しかいなかったら、教会とはもう呼ばないんですね。
In the organization, right?
組織上の言葉は教会とは呼ばないんです。
But Jesus said, where two or more gather in my name, I'm there. So if you have six, you're a church.
でもイエス様は もし2人以上いるのならば私はその中にいるとおっしゃいましたから、霊的にはですね、やはり6人であっても教会は教会なんです。
Whether the church is 6 or 600,
教会が6人であっても600人であっても
God will give the spiritual gifts needed for that church to succeed.
神様はその教会の必要に従ってこの霊の賜物を与えられます。
If it's not succeeding, it's because someone is not using their gift.
それは教会の成長が成功するためなんですが、もしこの成長が成功していないのであれば、その原因は与えられた霊の賜物を使っていないという可能性があります。
Now in the book of Acts, chapter 6.
では、使徒行伝を開けてみます。6章。
We're not going to read it. You can just look.
読みませんけども見てみましょう。
Verses 1 through 7.
6の1から7です。
We find an early story, a story in the early church of how these spiritual gifts began to help the church.
ここには初代教会がどのようにしてこの霊の賜物を使いながら成長していっているかということが書かれています。
The church was growing in numbers.
この数では教会が成長していったんです。
And so with more people, they had more needs.
で、たくさんの人が集まりましたので、たくさんのこの必要が出てきました。
And some problems arose.
とそれと同時に問題も起こってきます。
And the apostles said, well, we need to do something because if we take care of all these problems, the work will never move forward.
そこで、弟子たちはこの問題ばかり、対応していると他のことができなくなる。
As a result, they began the office of deacon.
ということで彼らはこの執事という部門を生み出したわけです。
And, that office started way back then is still important today.
あの時代、初代教会の時代も大切だったんですが、2017年の今もこの執事というのはとても大切な分野です。
And as you read that story, you find when they began using that spiritual gift, people who had that spiritual gift, the church grew some more.
でこの箇所を読むと分かるんですが、人々が自分に与えられた、霊の賜物を使った時に教会が成長し始めました。
The spiritual gift of those acting as deacons brought more unity and effectiveness to the church.
この、霊の賜物を使う時にこの霊の賜物が一致とそして
unity and
一致と効果的なこの働きをすることができるようになったんです。
So if a church or a believer refuses to use their spiritual gift, what happens?
そうしますと、もし教会員が自分に与えられた霊の賜物を使うことを拒絶したらどうなるんでしょう？
Personally and as a church.
個人個人の賜物もそうですが、教会全体のこの賜物を使うことを、拒絶したらどうなってしまうんでしょう。
Stagnation.
教会はもうまどろんでしまいます。
And gradually spiritual death.
そして徐々に教会は死んでいきます。
It's certainly not going to grow either.
成長はもうすることはありません。
And if there is no unity in the church, even if a new member comes in, somehow that lack of unity is going to kill that person.
教会の中に一致感がないのであれば、一致がないのであれば、何らかの形で新しい人が来たときに、この人はその教会の中に入って殺されてしまうでしょう、霊的に。
It's a loss and continual loss.
そのようにして一粒の魂、また一粒の魂とこの失われていくわけです。
はい。There's a saying that says, if you don't use it, you will lose it.
アメリカにはこのような言い方があるんですね。もし与えられているものを持っているものを使わなければそれを失ってしまう。
はい。In Matthew chapter 25, we're not going to read it. You can write it down.
はい。読みませんので書いてくださいね。マタイの25の14から30。
Is a parable, a very important parable about talents.
この中にタレントに関するこの、例え話が載っています。はい。
And different people, persons were given different number of talents.
ある人にはこれぐらいのタレント、この人にはこれぐらいのタレントとこう違った分量が与えられました。
And then what did they do with it?
そしてそれぞれの人がそれを用いて何をしたか。
Some of them increased it, and one of them buried it in the ground.
ある人はそれを増やし、ある人はそれを土の中に隠してしまいました。
Okay. And then Jesus ends with these important words. Here is the principle.
そして最後にイエス様がこの大切な言葉を言ったんですが、これが実はこの原則なんですね。
It's in verse 29.
マタイ25の29。おおよそ持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられるであろう。
So when church members willingly use their spiritual gifts,
ですので教会員が自ら喜んで与えられた霊の賜物を使うときに、
and when they willingly become faithful stewards of God's grace,
そして神様の恵みを正しく用いるのであれば、
then the church is protected from destructive influences that we read, all those winds of doctrine.
教会はしっかりと守られるんですね。何から守られるかというと、先ほど読みましたこの悪巧みとか、教えの風とか、そういうものから守られるんです。
Remember one of the gifts that we read was a gift of mercy?
先ほど読みました例の賜物のリストの中の一つに恵みの賜物というのがありました。
We need people to exercise that gift.
もうこの賜物私たちは使っていくべきですね。
In the board meetings.
どこで使うのかといえば理事会とか、
when there are problems that come into the church.
教会に転がり込んできた問題を対応するときとか、
the gifts, when they are used properly, bring a balance.
私たちそれぞれに与えられたこの賜物を使うときに教会はバランスを持つことができます。
And then it grows with a growth that comes from God.
そして神様から与えられた成長という体験をすることができるんです。
We don't need to go and practice the slickBusiness techniques that other churches are using. If we do that, then we will grow. No, you won't.
これをしたらですね、もう私たちはこの予想がやっている例えばビジネス界のこの、戦略を取り入れたりとか、よその教会がやっていることを取り入れる必要はないんですね。
And even if you succeed in getting more numbers of people, it doesn't mean that you have grown.
でそういうやり方でその人数が増えたとしても、そのような他のやり方をやったときに、これが本当の教会の成長であるかといえばそうじゃないこともあります。
True growth begins with our character.
本当の成長というのは私たちの品性が成長することによってもたらされます。
When we reflect Christ.
私たちがイエス様を反映するときに、
And use the spiritual gifts he gave us.
そして神様がくださった霊の賜物を使うときに、
We are built up in faith and love.
私たちはこの信仰と愛を育むことができるんです。
As it says in Psalms 133 verse 1.
詩編133の1にこう書いてあります。見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろう。
That's attractive.
とっても魅力的ですよね、こういう状態は。
That is the attraction God has given for each church to attract others.
こういう状態を神様は私たちが使うように、こういう状態になるようにと、人の心を引きつけるためにはこのようになりましょうとおっしゃったわけです。
Our world is very dark in immorality and violence.
この世はもう道徳感も全くなく、またこの暴力的で、真っ暗な世の中です。
It's like midnight.
真夜中のようです。
And people, just yesterday I was texting someone and the comment was made, people act more like insects, like pests than they do human being.
で昨日の夜ある人とこのちょっと LINE でですねやり取りしていたんですがある人がこう言いました。もうこの世にいる人たちは人間という振る舞いではなくまるで昆虫かあるいは何か細菌のようなあ
虫みたいな、ね、Insects、
はい、昆虫のようなもう虫けらのようなこの行動をしていると言った人がいました。
But think about it.
考えてみましょう。
It's nighttime.
今は真夜中です。
Very dark.
真っ暗です。
And then you turn on a light outside in the darkness.
そしてその暗闇の中に電気を灯すとします。
What happens?
そうするとどうなるでしょう。
Almost immediately, the bugs come.
つけた途端に虫がやってきますね。
はい。Attracted by the light.
この虫たちは光に魅せられて導かれて光のところに集まってくるんです。
God.Has put you and I in this world to be a light in the darkness.
神様は私や皆さんをこの真っ暗な世に電気として送られたわけです。
And people will see, look how good, look how pleasant that is. They have something I don't.
で、人々はですね、光り輝く私たちを見てこう思うんですね。あの人たちを見てごらんなさい。あの人たちには自分たちが持っていない何かを持っている。
Let's pray that this will be the experience, our experience, and the experience of each of our churches.
これが私たちの体験であるように、また教会全体の体験であるようにお祈りいたしましょう。
We're going to take a 5-minute break.
では5分間、休憩いたします。